プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール。
アルビナエンターテイナー加瀬浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤雅智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之です。
この番組は20年来の付き合いである3人が人間性を丸出しにここだからできる告知以外のフリーなトークを展開する番組です。
イエーイ。メッセージたくさんありがとうございます。番組の構成の都合でご紹介できないこともありますが、全員全部読ませていただいております。
前回の配信をさ見た時にさ、動画版を見た時にさ、
前回のね、
僕が途中でなんかカスヤの動きに合わせて声の調子変えたじゃん。でカスヤが始めたやつからね、でそれで僕なんか文句言われたけどさ、きっかけお前じゃんって思ってい
やだから、それは前回の配信でも言ったけど、僕は動画を見たら分かるだけで、音では変化を加えてなかったわけよだから別に、
いやでもさ、
音だけを聞く人のことを考えようねっていう話だったでしょ前回は。
まあまあね、いやいやでもさ、
だから
でもさ、
音だけを聞いてて何何何って思ったままじゃいけないじゃんっていう話なわけよ。
カスヤはリズムを刻み始めたわけだからさ、あの始まった時にさ、リズム刻み始めたからさ、僕もリズム刻み始めたらさ、音もそれに乗せたくなるわけです
よ。それはもうちょっとだラジオパーソナリティとして見通してくださいよ。
何よ、
聞いてる人にどう聞こえるかなはいつも意識して喋るじゃない、それが我々じゃない。
そうだね、聞いてる人にどう聞こえるかはもう聞いたままなわけですよ。もうなんか揺れてんなって感じなわけ
どうしたどうしたいかがわしい道具を使ってるのかって思っちゃうだろうって急にってなり始めたらそういう話よ。
そういう企画だったかもしれない。
で今日はどうした、急に読んでる途中からテンションが変わったけども
カスヤが動いたからね同じ流れだよ。
いやだから僕は音では別に何にも変化を起こしてないわけよ。
でもそうね、音ではね、いやだからそれがずこすいんだっていう話よ。
違うよ、小
ざかしいんだって話
よ。なんでそうやって僕をダサくダサくひんむこうとするわけ。
違うんだよ、でもさ、じゃあ無視するわけにもいかないでしょ。
ちゃんと話すよ、
せっかくやってくれてんだから。
ちゃんと話すよ僕は音だけを聞いて住んでいる人とか、動画だけを見るから音は聞かなくていいやって思ってくれてる人にはちょっともったいないな、もったいないなっていうところがあるから、音は音だけで楽しい、音を聞いたけども動画も見たいなって思う展開になってほしいと思う。だから動画だけで起こっていること、音では分かんないけど動画だけで起こっている、黙って聞いているけど平井さんは苦々しい顔をしている瞬間とかそういうのは動画だけで分かるから動画見てごらんよ、音には載ってないからみたいなことをやりたいだけなの。そんな中だから急にバイブレーションし始めたら音だけじゃ分かんなくなっちゃうだろってい
や音だけでも怒ってることは分かるじゃん。
だからいかがわしい道具をつけてるように感じるわけでしょ。
もうそう思ったんだったらもうそれでいいよ。
そうだな、もうラジオって音だけだから想像力いかようにも膨らむもんな、
だから動画も見てくださいよって話ですよ。
そうですね、ね、
それにしてもね、
急に
今この配信時では、すずりの秋のビッグセールがスタートしているわけです。
そうですね、
秋のビッグセールがスタートしているわけです。
はい、
2回言った。
もう分かるだろ、
ね、
買ってくれ。
プロジェクトワンサイズのグッズだってセール中でございます。
買ってくれ。
買ってくれ。
ここでねちょっとしたすずりのヘビーユーザーは知っていることなんだけど、一般のすずりをたまにしか見ないとかっていう人にとってはちょっと耳寄り情報をね、
ほうほうほう、
お伝えしておくんだけども、
す
ずりは月に1回以上ぐらいのペースでセールをしているから、基本的に物を買うときはセールを狙うのがいい。
確かにね、確かにね、
まあ、これ以上はもう申せないけど、セールじゃない時がどうこうとかは申せないけど、
申せないけど、
いっぱいセールしてくれるから、セールの時によし買おうっていう気持ちになるのが一番いい。
まあね。
それだけをお伝えしておきたい。
タイミング、買いたい時に買うがまあ一番ね、
そうそうそう、
心を満たされる時であるんですけども。
広く僕らの、お買い物の感覚としては、それは僕ももちろん 100% 同意で、 そのなんかもう少し待てばセールかなっていうのが読めたりしても、ね、うん、でももう今買って来週から使いたいなって思ってる時はその時に買うのがいいっていうのはあるから、そうね、うん、だからそれはそうなんだけど、ことすずりに関してはみんなももうだから見て、あ、欲しいけどいつかなって思ってるわけでしょみんな。ねえ。
いつかね。
ねえ、みんな。
いつだ、いつだ。
君。
いつなんだい。
一人に語りかける。
ほら、いつなんだいって。
だから、うん、ここが、今お買い時ですよ。
今だ。
うん。
そうだよ。
で、ここを逃してももちろん、また別のセールがやってくるから、
そうだよ。
うん、
安心して今買えばいいし、うん、買い逃したら、また次のセールで確実に買えるよ。
そうそうそう。
だから、買ってくれい。
カートに入れておくって、でどれぐらいの期間こう保持されるの？うん、
忘れちゃった。
忘れちゃった。
でも確かね、すずりは随分長いよ。
あ、そうなんだね。
うん。うん、そんな1週間とかで消えたりはしない。
じゃあ入れといた方がいいよ。うん、例えばさ、僕まあゲームやってんで、ニンテンドースイッチとかのお買い物リストとか入れたりするんですけども、あれはカート
ストアでね。
とかね、本、電子書籍アプリとかね。あれは結構カートの中にずっと保持されるから、でもそういうのもあって、じゃあその保持されてる期間をずっとキープしてればさ、セールになった時にさ、また選び直しとかしないでさ、パッて買えるわけです
よ。わかる。僕もアマゾンでもそうだもんね。
はいはいはい、アマゾンもそうね。
買うつもり、今じゃないかもしんないけど、買うつもりみたいな時に、うん、もうとりあえずカートに入れといて、
そうそうそうそう。
で、最終確定はその時に考えるから、うん、で、もう最終確定、そろそろいいかなみたいなタイミングの時にカート見に行って、おお、半分ぐらいいらねえなって思って、
あるある
。して、
あとでね、冷静になったタイミングで、ね、
そう。そういうこともやってるけど。
2、3日置くといいよな。
うん、ああ、そうね。
そうそうそう。
冷静になるには。
買って失敗もしたくないからね。
そうそう。
あ、だから、一回カートに買おうと思って入れといて、うん、でちゃんと何回か寝て、起きて、うん、冷静の時に、
うん、
だ深夜とかはさ、もう入れやすいのよ。
そうね。
もうだって思考がもうすべて終わろうとしている段階だから、うん、もう欲しい、買いたい、買おうってなっちゃうから、
うん、
何でも欲しくなっちゃうんだけど、一回カートに入れたまま寝て、
はいはいはい、
起きてから考えた方がいいね。
うん
うん
うん、
ただ、まあ、今回のすずりの秋のビッグセールは、10月5日日曜日の23時59分までなんで、これを聞いて、カートに入れて、
うん、
何回か寝ても多分大丈夫だから。
そうだね。うん。
期間がね。
そう、冷静になっても大丈夫。まあ、とにかくあれだよね。その、買っても得してほしいよね。
うん。
そうそうそう。うん、欲しいものを少しお手頃価格で、セール価格で買って、
うんうん、
嬉しいっていう、その喜びを手に入れてほしい。
うん。ね。
そう思うよ。
うん。おとりだよ。
で、まあ、だから秋ってそういう時期でさ。
そうだね。
うん。来るじゃない。
うん。
だそのすずりはもうセールやってるんだけど、
さっきもちょっと話題出たけどね、
アマゾンがさ、
うん
うん、
アマゾンが
プライム感謝祭をやるんですよ。
そうだよ。
もうプライム感謝祭といえばそう、ナモチャンネルだろ。
そうだね。もうナモチャンネルは恩恵に預かってね。
で特にで言うと、
買い物させていただきましたよ。
2年前の10月のアマゾンプライム感謝祭で、
はい、
機材をごっそり買ってるんですよ。
そうだね。
で今に至るんですけど、
うんうんうん、
やっぱ欲しくなるよね。
まあまあまあまあね、まあね。
だから それこそさっき言ったように、うん、欲しいなって思ってカートに入れてるものを買うならここだなって思う
じ
ゃん。
そうね。
うん、
何買う？
今僕が入れてるのはもうすでにアマゾンのあれに入れてるのは。スチーム用のコントローラー。
ゲーム配信者のね、ナモさんとしてはね。
でも結構ね、もうこの年までにね、これ、あれ欲しいな、これ欲しいなってのはもう揃えてるから。
あれ、スイッチ2対応のプロコンみたいのはもう買ったの？
プロコン、まあ買ってないというか、まだね、手に入れられる状況じゃないんだよな。
何その話聞きたくない。
聞きたくない
なんか良くない話になるかもしれなかったから。
良くない、まあ、まあ単純に市場にまだ出回ってないっていう話じゃないですけども。だからまだ買ってはいないんですよね。プロコン2。欲しいんですけどね。
平井さんはカートに何入れてる？
本。
ああ。
結構本入れてる。
平井さんって、やっぱ紙の書籍派なんだっけ？
そうね。Kindle でも、なんか、表示はされるけど、
うん、
どっちかって
表示はされるけど。
表示はされるんだけど。
電子書籍ってそういう
の。そうそうそう。でも、なんか、 その紙の、うん、あの単行本だったりとか文庫本を選ぶね。
うーん、
でもどっちかっていうとね、カートに入れたらすぐ注文しちゃうから、
あ、
決済しちゃうんだよね。
僕はね、もうこの10月のアマゾンプライム感謝祭でね、
うん、
録画用のカメラを買いたいと思ってる。
お、
きた。
いやでも、うん、いや本当にだからその、いい意味で、ちゃんと今年の粕谷浩二のお誕生日に、大層な PC をね、
今頑張ってるよ。
二人からお送りいただいて、
うんうん、
より一層 YouTube も含めて、跳ねていきたいと思っている、
そうだね。
我々で、まあ、最近そのオフでね、収録のオフの段階では二人とはずっと喋ってんだけど、あの、スマホで、まあ、少なくとも僕の今持っているスマホで動画を撮っているのにはちょっとやっぱりその、うん、限界はあるって思って、
まあね、うん、
限界がある、
バッテリー容量も込み、本体の熱も込み、うん、
本体あちあち、
あちあちな
んですよね。まあ夏をね、うん、乗り切ってくれてありがとうって思うんだけど、
うん、
でちゃんとカメラ単体であった方がいいんですよ。
まあそれはね、
うんうん、あの画質もスマホのカメラよりはいいの。
うん。
総合的にね、単純な、画素数、ピクセル数だけではなくて、カメラレンズで、撮影する動画の方が、総合的にいいんですよ、映像が。
うん。
画質、画素みたいな感じだけじゃなく、うん、だからカメラ欲しいな。そして、もう本当に、カメラ単体でちゃんと、映像を撮れたら、もっと、中澤雅人も平井雅之の、微細な表情も綺麗に収められるから、
いやいやいや、
皆さんにお届けできるから、
いやいやいや、めくれるわ、あの、あ、なんか
めくれる、
めくれるわ、なんかちょっと肌荒れてんなとかさ
あ、でもそれもそのスマホのそういうアプリではなくて、カメラ単体についてる美肌効果をかけておくことができます
よ。ツルッツルに、ツルッツルにして
る。ああ、いいね。
いいね。
確かにね、ほら、これ、今使ってるスマホのカメラはさ、はい、こっち向きカメラじゃん。
あ、そう、うん、スマホのインカメラの方で撮ってます、毎回。自分たちでね、どう映ってるのかも見れないと、さすがに、カメラ遊びができないからさ。
インカメラって、あんまりその画像加工みたいなできないでしょ、その撮影の段階で。
まあまあまあ、その、特殊なアプリとかをね、使わない限りは、そうそうそう、だから素のカメラアプリだけでやってますから。
うん、だからね、だからそういう意味では、確かに。
うん、
あったらいいなって思ったりします、ね。ただそれがじゃあ微細なって言ってるところと矛盾してないかってところあるけどね。
確かにね。
微細な表情の方は、うん、あの表情の微細さの話だよ、はい。
なるほどね。うん、肌感、質感じゃなくって、うん、その豊かさね。
そうそう。
感情表現の豊かさね。
うん、音だけでは伝わらないけど、うん、平井さんの引きつった笑顔とかが微細、微細さだよ。平井さんはどう思う？カメラについて。
まあ、やっぱりね、熱問題がね、あるから、うん、それでね、粕谷のスマホがね、壊れたり、ね。
爆発しちゃうからな、そのうち。
そうね。
まあね、二人にとっては僕のスマホがアチアチになろうが、その暑さは関係ないだろうけど、うん、あの、本体が熱くなりすぎるので少し休めてくださいって、
まあ、表示出るよね。
スマートな、スマートフォンがお知らせしてくれることが、まあ、多々あるわけです
よ。それは言うわけだよね。
で、今の動画の分量でもそんなんなんだから、うん、これ以上動画をたくさん撮って出していこうと思ったら、もう、悲鳴を上げているわけですよ。
そうだね。もう悲鳴を上げてるわけだからね。
僕のスマホは。
うん、そうですな。
だから、お金はないけど、このプライム感謝祭で粕谷浩二がカメラを買ったら、みんな、チャンネル登録してくれ。
あ、本当そう。あの、チャンネル登録してほしい。
あの、
そうなんですよ。
ちょっとね、文脈として違和感を覚えた方は正しいんですけども。
急にこっちに曲がったから。
ギュッ
と。でもそうやってね、もうもっともっとより良くしていけるところはしていきたいと思って、いろいろな身を切ってやっていきたいと思ってますんで、
はいはい、
次回以降なのかな、いつになるかわからないけど、画面が良くなったり、 動画、その他の動画がちょっと良くなったりしたら、おめでとうって思って。
そう、おめでとうって思ってほしい、う
ん。チャンネル登録してくれ。
してください。
そう。って言ってる段階では、まあみんなチャンネル登録してない。分かってるよ。みんなごめんね。分かってるところは分かってるよ。う
ん。でも本当、ちょっとずつね、ちょっとずつ期待に応えて、いっているのでね。うん、うんはい。とりあえず来年の、ね、とりあえずのロードトゥートゥエンティース。
我々はずっとロードトゥートゥエンティース走り続けているんだよ。
うん、そう。
そして、もう10月になったんだろ
う。もうね、折り返し越したのよ。
この11月で19周年なんですよ。
う
ん、
そうね。
19周年で、まだ、1からはちょっとね、厳しいじゃないの。厳しいじゃないの。あ、ちょっと自分に向けての言葉をマイクに乗せてしまいましたけどね。そんなこんながありまして、頑張っていきたい。秋
秋
秋。
そうだね。
盛り上がっていきましょう。
頑張っていきましょう。うん、
今回はね、普通オタもいただいてるんでね、メッセージ読んでいきたいと思います。
はいはい。
まずは、R ネーム、キヨさんからです。
ありがとうございます。
カセヤさん、中澤さん、こんにちは。ワン。
ワン。
平井さん、こんにち
は。あーん。
平井さん、お誕生日会でおすすめの粒あんを伺ったものです。
はいはいはい。
今までもたくさん発信されていた中で、改めておすすめを教えてくださり、本当にありがとうございます。
どういたしまして。
そうそう、平井さんお誕生日会、うん、お誕生日会配信の時に、うん、そういえば過去のね、アンコラムもやってたから、そこでいっぱい紹介したね、なんて話も紹介しましたけども。
う
ん
う
ん、
そうね、う
ん。大本命の甘味おかめさんより先になってしまいましたが、仙太郎さんのおはぎを購入しに、東武デパートへ足を運んでまいりました。
はい、はい、はい。
オープン時間からたくさんの方が仙太郎さんに並んでいましたよ。自分もその列に並びながら、平井さんおすすめのおはぎはどれかな？わあ、他にも美味しそうなあんこ菓子がたくさんあるとそわそわしちゃってたと思います。
いっぱい並んでるからね。
うん、迷った末に粒あん、きな粉、ごま、七国おはぎを一つずつとどら焼きを購入しました。
いいね。
青じそ入りおはぎというものが満ちすぎましたが、一口食べたら、これはハマる、
うん、
甘さが、しょっぱさが、と強調されすぎてなくて、自然な甘じょっぱさがとっても癖になりますね。さっぱり美味しいので、無限に食べれてしまう、と、すごく感動しました。
うんうんうん、
ちなみに、コシアン好きの旦那さんと仲良くシェアして食べてたんですが、うん、気づいたら、粒あんおはぎだけ一人でペロリされてました。
あら
コシアン派が夢中になるほどの粒あんおはぎ、恐るべし、
うん、
私もまたリベンジしたいと思います。リベンジになっちゃったけどね。
ぜひぜひ。
神岡目さんのおはぎも必ず食べる予定でおります。アンコラムも参考にさせていただきます。アンカツ万歳、
はいはい、万歳。
PS、あんこケーキ美味しそうでしたね。
あ見てくださいましたが、
うん、
あんこケーキ食べたんだ。
食べた食べた。
うん。
うん。あんこの勝ちさんのね。
うん。
あんこの。
平井さん。
チーズケーキ。
平井さんが、もやもやしている中、まさともさんが見つけてくれたやつな、なんか。あんこケーキあったら食べようかなって言ってたのを、その、現場ですぐさまスマホを取り出して調べて、おっとよっつって。
そう。あんチーズケーキとあんチョコケーキ。
あ、いいね、いいね、いいね。
うん。
いやー。美味しかったですな。
興味深いわ。
ねえ、このキヨさんのまとめられた食リポのうまさに感嘆しましたよ。
そうですね。
甘じょっぱさの加減が文章からもう感じられたんで、食べたい、僕も食べたいと思うぐらいのリポートありがとうございました。
比較があるのがうまいよね。こしあん派の旦那様が夢中になるほどの粒あんおはぎっていうのね。言い回しがいいですね。
書きました 。よくできました。
よくできました。
ありがとうございます。超わかりやすかったよ。
興味を持ちますね、これね。うん、美味しそうだ、おはぎ。
あんかつをね、平井さんの後を追うように皆さん、頑張ってください。
ぜひぜひ。
続いては、R ネーム、まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かすやさん、まさともさん、平井さん、おはこんばんにちは。
わん。
いつも楽しませていただき、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうしても、消化させたい出来事がありましたので、
うん、
送らせていただきます。
はいはい。
先日、車でスーパーへ買い出しに行った時のことです。
はい、怖い話？
買い物が済んで、うん、お店の駐車場からセンターラインのない狭い道路に出た瞬間、それは起こりました。うん、この後、アイスでも買って帰ろう、と、頭の中では、どのアイスにするかまとめに入っていたところ、
うん、
突然、短いサイレン音。
お、お
右側の空き地に入って車を止めてくださいとアナウンス。
ふんふん。最初は、え、誰に向かって言ってるの、私と半信半疑でしたが、周りに車は見当たらず、頭の中のチョコバッキーも吹っ飛び、諦めて空き地に車を止めました。
いや、ホラーだわ。
パトカーから警察官が歩いてきたとき、
いや、ホラーだわ。
後悔と絶望でいたたまれませんでした。
ゾッゾッゾ。
違反の内容は一時停止が甘かったということです。
ああ、はいはいはい、はい。
止まったときはしっかり停止した後、3秒数えるらしいです。
そうですね。
スーパーに来た人しか利用しないような車通りの少なさと、馴染んだ道ということもあって、惰性で運転してしまっていたなと反省し、車という凶器を操縦している以上、もっと気を引き締めなければいけないと改めて感じました。
大事です。
今回の罰金は、運転を気をつけなさいという、きっと神様からのお告げだと勝手に解釈し、運転するときに気をつけようとする自分への気持ちへの投資だと無理くり決めた出来事でした。
そうですな、うん。
その後はしっかりとチョコバッキーのワンランクアップ版を買って帰ったんですけど、かっこ笑い。
ああ、もうまあ、慰めて自分のことを
ね、
うん。
交通事故も規則やマナーを守ることで防げる事故もたくさんあると思うので、心構えは大切ですね。皆さんも十分にお気をつけください。ではまた。
はい、浄化。
う
ん。あるんだね。
あるんだね。
まあ、僕は免許すら持ってないし、平井さんは免許を
持て余している。
持ってるけど使ってない。
持て余している。
主に正智さんのね、分かるところもあるでしょうね。
本当分かるわ。
まさかっていうところで見つかっちゃうんですね。
チューンって聞こえてきて。そのまま、そのままが、左側に止めなさいって言われて。
いや、もちろん、はい、その、決まった通り、ではなく違反をしてしまった自分が悪かったりはするんだけども、うん、はっっていう時はあるんだね。
そうですね、ある。
わかる。
だ
から
そんな僕ですけどもね、よく駐車場でやらかすんですよ。
おや？おやおや？
駐車場でやらかすんですよ。
駐車場で交通違反ですか？
駐車場で、まあ、交通違反っていうか事故だね。
物理。
単独自損。
マジで。本当に。ミラー、サイドミラーをぶち壊すわ。車の、あの、左お尻の方を削るわ。
結構な。
やっちゃうんだよな。
結構な損害が。
もちろん、旅に、あの、もちろん駐車場の管理、並び警察の人に報告するんですけれども。いやー。がっかりしちゃうね。
がっかりしちゃうだろうね。その日、その瞬間もそうだし、うん、その、もろもろかかるお金の話でも、ずっとがっかりし続けちゃうよね。うん、
ずっとがっかりする。
だからもう、ね、うん、怖いから、車乗れないよね。そういうことを考えちゃうとね。
そう、なんか、車に乗る勇気みたいなものが必要になってくるんだよね。うん、
車よる、乗る勇気、うん。勇気と責任な。うん、そうそうそう。
うん、今度もうね、うん、また、この間やらかしちゃったんだけども。
ね。何つい最近の話？
つい最近。
あらら。
あの、うん、駐車場の、
うん、
あの、ちょうどね、ミラーから、サイドミラーから映んない下の方にさ、
うん、
ブロック塀のさ、
あ、
ちょっとこう、はいはい、あの、あるところがあってさ。
仕切りというか段差みたいなね。
そうそうそう。で、駐車場、その、本当にちっちゃい駐車場だったの、
うん。
メーターがないぐらいの駐車場だったんだけど、
うん、
そこから出るときに、あの、ゴリって。
うん、
入れちゃったんだよね。
ああ、
そう、うん、一つ前の車と同じ場所に傷が。
お
やっちゃったなと思いながら。
やっちゃってますね。
やっちゃってますね。
まあ、いくら気をつけてもね。
そうなんだよ。
そこはね。
だからもう次直ったら、あの、直したら、そこに、僕はあの、よく交通安全のマグネットシートみたいなの貼ったりするんですよ。ドアとかにね。それを、いつも、あの傷つけるところにペッて貼っとこうかなって思う。
ああ、じゃあそこ、いやいや、そこに、オーガポンちゃんのシール貼ろう。
ああ
おっと
それだ、
うん、
絶対守ってやる。
削りたくない。
絶対守ってやる。
削った時のショックはでかいけど、もう二度と削らないぞという決意ですよ。
絶対守ってやる。
そうね。
わかりました。そうしよう。
耐水性のオーガポンちゃんのシールを、アマゾンか、プライム感謝祭で買ってください。
よし、
そう
し
よう。早速、
早速
で。
まあ今はちょっとまだポッドキャスト中だから、いそいそと買い物をしなくてもいいんだけど、どうどうどう、続いてのメッセージは R ネーム、どんぐりさんからです。
かすや、
カズヤさん、平井さん、正智さん、おはこんばんちわん。
わん、
わん。
いつも楽しく拝聴しています。8月、9月の誕生日スペシャル回、とても面白かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そこで、改めて皆さんにお聞きしたく投稿しました。最近、ああ、年齢を重ねたな、という出来事や、お誕生日を機に新しく始めたことなどありますか？
はいはい。
ちなみに自分は、筋肉痛が 2.5 日後に
来ます。うわ、辛い。つれー。
これはね。
これからも楽しみにしています。
あざす。
ありがとうございます。
つれーな。筋肉痛はね、まだね、1.2 とか3ぐらいに来る。
はい、1.2 か3。
うん、調子いいときは 0.8 ぐらいで来る。
ああ、でも、あ、それはね、そうだな。うん、僕は、だからそのさ、ベースが、体を鍛えてたりとか、うん、よく動くタイプの10代、20代じゃないから、
うん、
だからね、今でも筋肉を動かすと筋肉痛は早めに来る。
ああ、うん、なるほどね。
なんか、
でも逆にびっくりしちゃうんだよね。
そうそう、うん。昔から今もずっと使ってない筋肉だから、うん、何かすると筋肉痛は早い。それはなんか年齢関係なくのところはあるけどね。
そうそう。
でもなんかその、まあ、筋肉痛に限らずですよ。年齢。
年齢
感じるなっていう。
まあ、明らかに代謝が落ちたなと思うよ。
代謝？
代謝。脂肪がを減らす代謝ね。
ああ、まあ、平たく言うと痩せにくくなるね。それはね、ある。
それはあるんだよ。
それはもう僕から学んでくれよ、反面教師として。
どういうこと？
30 代前半の時に、プロジェクトワンサイズ10周年のイベントで、もう、ここまで来たら、本当に痩せないから、今後ダイエット企画やらないって宣言したんですよ。
はいはいはい、
もう、20代の時にやってたのと、30代入ってから、本当に落ちにくくなったの。ダイエットできなくなったから、もう今後は、こう、もうどんどん落ちにくくなっていくから。
やるとしたらもう専門のトレーナーをつけるレベルになるんです
ね。そうそうそう。だから、ね、それも、まさともさんにとっては呪縛と言われてしまうのかもしれないけど、もうジムに通い出して、ずっと、とりあえずこれ以上太らないように、あわよくば、自分が理想とするところまで持っていけるようにっていうのを、やり始めたらもうやめられないんですよ。
あまあまあまあ、ね、
ハマっちゃう。
うん、何せね、ダイエットとかもそうだけど、一回やって、成功までなんとかギリギリ行っても、もうここまで来ると、やめた途端に戻るんだ。
そうね。そうそうね。そうね、うん。
維持する方も大変だから、
ね。維持が大変だよね。
平井さんはどうですか？
そうね。
年を感じる。
まあ、肉の油ですかね。
あ食べ物。
胃腸の話ね。
そう、うん。あ、焼肉はまだ食べ放題行きたいって思う気持ちはある
の、ね。強いね、
うん。
量はいけるんだ。
量はいけるんだけど、
質？
この間ね、吉野家の、
うん、
あれ、角煮。
角煮。
定食。期間限定でやってたのね。
うんうん、
それを、あ、美味しそうって思って、
うん、
食べに行ったのよ。
うん、
で、まあ、出てきて食べ、ああ、めっちゃ肉厚で、油もすごい乗ってて、ああ、美味しそうって言って、食べ始めたんだけど、
うん、
途中で、その油にやられて、ああ、これ、
もう勝てないってなっちゃったんだ。
ダメだって、なんか、
そう、
やられちゃったね。
言うよね、おじさんはその油物での胸焼けやられあるって聞くね。
だからね、多分20代そこ、まあ、中頃だったら、
うん、
もうそれプラス、ご飯おかわりができるからね。
はいはいはい、
3倍ぐらいいけてたんだけど。
米をおかわりすればいけるみたいな
のがあったよね、うん。なんかね、米をおかわりする気力もなくなっちゃって。
油に負けて、
うん。内臓が老いたね。まあそういうのもあるんだろうな。
そうね。
あるある、
ね。そうそう、あるんですよ。一本もだからもう、年齢感じることいっぱいありますよ、僕たちはもうね。はい、
僕たちも年齢を重ねてここまで来てるからね。
う
ん、
そうですよ、
ね。何せもうロードトゥトゥエンティース走ってる我々ですから。
はい、確かに。
で本当ね、トーク名珍場面ピックアップをめちゃくちゃやってた時に僕はもうガーって消えてた時はもう感じました、やっぱ。この時のこのテンションではもう絶対やらない。っていうやつがね、いくつもエピソードとして出てましたからね、
うん
うん。そういうことを確認するためだったらまあ、ね、今も ずっと公開中のトーク名珍場面ピックアップ、ねうん、もうちょっといろいろ聞いてみるとね、はいはい、
そう皆さんも聞いてください、うん、
ぜひ
我々がどれぐらい年を重ねてるのかがよくわかると思います、
ね
ま
あ、当時はね動画がないですから動きは見えないですけど、うん、僕らのその言葉の軽快さとかあとテンションのもう今になってはやらないはしゃぎ方とか、うん、そういうのがね、うん感じられますんでねで
も声の調子はねむしろ今の方がいいんだよ僕は
うん
じゃあねだ その、いい悪いはさ、うん、ちょっと絶妙なところで
まあまあまあまあ
僕もそのなんていうの、うん昔できてたことが今できなくなっているっていう事実はあるけど、うん、その昔できなかった展開を今できるようになっているっていうのもあったりするから、
そうね。
それは変化という大きな括りである。うんうん、
だからいい悪いではないね。
そう、うん。それは昔の声の好きだったところももちろんあって、うんうん、今はそれを出してない、出さないけども、うん、今は別の好きな声を作ってるっていうところもあったりするから、
あ
だから好き嫌いっていうのはちょっと別なんだけど。うん、
昔の自分の声
いや、僕は昔の松友さんの本当にちゃんと体自体が若い声っていうのが、良さとして、ポッドキャストで残してきたのが良かったことだと思う。
はいはいはい、はい。
記録としてね。
今も、あの時のような声をやろうとはできるけど、うん、体が若くて、本当に若い声っていうのは、やっぱり本当に若い声なんです
よ。そうね、うん。だからさ、これを聞いてる、声優志望の子も、うん声優の後輩たちもさ、
うん、
俳優もそうだけどもさ、
うん、
声って、永遠ではないんだよ。
そう。
その時出せる声を大事にね。
そうそうそう。変化していくんですよ。でも本当僕最近、昔より高い音出なくなってるのは、ずっと感じてて、へこんでます。ただ、昔よりも、昔さ、そう、どっかの時期でさ、ちょっと大人っぽく喋りたいから、低音で喋ろうぜ
ってやった。あ、やったね。
ポッドキャストの回もあったんだけど、
うん
ね
うん、
あの時も無理して低音を無理してたのよ。
うんうん、
だけど今はもうその高い声があんまり出にくい代わりに低音の方で楽に喋れるようになってきてるから、うん、
なるほどね。
これも僕は好きなところだなって思ってますよ。
いいことだと思うよ。う
ん、変化したこと。
変化ね。
ああただ ね、 そうねその昔歌えた歌がもう今は歌えないっていうのはやっぱり悲しさがある、
ね、なんかの歌詞みたいだね
昔歌えた 歌た
今はもう歌えないエモいね
今はもう歌えないが、うん、バラード感激しいな
気持ちなのか技術なのか体の状態なのか
それではメッセージテーマにお送りいただいたメッセージもありますので読んでいきたいと思います。
はい、
R ネーム X さんからです。
ありがとうございます。
中澤さん、笠谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりにメッセージを送ります。
ありがとうございます。
未来に何をしたいのか、そのために何をしなければならないのか、そんな悩みはいつもつきものです。
はい、
私にとって自己投資は、好きな作品をアニメで見て、本を買って読みます、
うんうんうん、
たくさん知ることが私の仕事にも未来にも役立つと思ってこんな投資を始めたのだと思います、
うん、
最近本を読んで大好きな作品はヒカナツですね
ありがとうございます光が死んだ夏ですねありがとうございます
しました、うん、作品も、まあ、アニメの方ね楽しく見ています、うん、光のパパすごくいいです
ありがとうございます、うん、ちょうどね出番も終わったところですけれども、う
ん、アニメや漫画を読んだり見たりして得るものっていうのが自分の未来につながっているんじゃないかと思う投資的思考ね。
う
ん、
そうね。これ順番はアニメを見てその後本を原作を買うって感じかしら。
まあこう書いてあるのは、うん、
そうだね。
まあ物にもよるかもしれないけどね。僕もテレビドラマはある意味時間の投資というか、うん、やっぱテレビドラマを見てて感じること、よしこれからこうしていこうって思える。得るものっていうのが結構あると思ってるから、テレビドラマとか、うん、まあその多くの好んで手を伸ばしている作品とかは大体そうだね。
うん、
お金じゃなくてもね、時間とかもかけたりしてるからね。
そうね。
うん、
なんかやっぱその何かしら作品見て感情をね、かき回されることってすごいなんか。モチベーション自分の仕事のモチベーションもそうだけども、うん、日々の生活のモチベーションになるんだな
って、
うん、
あ大事あの、ね、感情をちゃんと動いていることを自分で感じておくことっていうのはすごく大事だよ、
うん、なんかイメージとしてねその鍋の中にこう煮詰まっ 煮詰めてる、
うん、
まあ、さっきの話だったら豚の角煮とか、そういう話になるんだけれども、あの、火を止めて、ほっとくとさ、カチコチになるわけでさ、でもそこに、
油もんだった時にね、
そこに自分の好きなものとか何かを見る、何かを得るっていう体験を、あの、体験の火を灯して、それを自分の中で整理して書き回すっていう行為はすごい大事なんだなっていうのは、もう日々日々感じながらやってるし、なんかと、なんかで途切れた時にやっぱ感情が固まってきてんな、インプットあるから、やっぱ大事だなって、娯楽って大事だなって、
そうですね。
ある。
俺らにとってアニメと漫画とか本ってすげえ大事なんだなって
大事
思います。
僕は本は読まないけどね、テレビドラマもテレビアニメも大事だなって思ってるけど、
うん、
年齢を重ねた話で思い出してさ、
何？
いや、本当に昔よりも人の名前が覚えられません。
それはね、あるね。
いや、逆かもしれないよ。昔は頑張って覚えてたんだよ。
ああ。
いや、そんなことないよ。
あの、そんなことないよ。
記憶容量の観点から、うん、昔の方が頭に入っているな全体数が少ないから、新たに覚える余白があったっていうのはあるにはあるんだけど、昔も今と同じように、楽しく作品を見てて、まず、キャラクターの名前から覚えられない。で、役者の名前も、今までちゃんと認識している人以外の新しく見た役者の名前が覚えられない。テレビアニメも、毎回キャストの、エンディングのキャストを見て、あの人、そうそうそうそう。聞いている時は、あ、この声知ってんな、この声知ってんな、うん、誰だっけな名前が覚えられない。
そうね。
覚えられない、思い出せないがね、よくありましてね。もうね、最近の20代の男性も女性も、アイドルグループのアイドルさんたち、個人名がほぼ覚えられない。ギリギリね、あの、坂道グループだけはね、まあ、テレビ番組、バラエティを見ているから、少しずつ覚える。あ、まあ、繰り返し見るっていうのがやっぱね、
そうね、
記憶の定着には大事だし、あとだから、その、おじさんムーブとして、覚えられない自覚があるから、あの、テレビ見ながら、ね、テレビ見ながら、うん、これがあの人、これがあの人って確認してる。
うん、
そんな、話、ごめんね、おじさんムーブでちょっと盛り上がっちゃったんだけど、次のメッセージテーマに来ているメッセージも呼びます。
お願いします。
うなぎさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かずやさん、中澤さん、平井さん、こんばんは。
わ。
初めてメールさせていただきました。
ありがとうございます。
はじめまして。
はじめまして。
私の自己投資は、打ちっぱなしゴルフの習い事です。2年くらい前に、同僚にゴルフに誘われたのがきっかけです。
うん、
年を取ってからもできるスポーツですし、
確かにね、
4人一組で回るのもちょうどいいし、
うん、
部内コンペに参加すればいつか同じ職場で仕事する人がいるかも、知ってもらえる機会になるかもと思って下手なりに続けています。ゴルフものすごく難しいです。お三方はゴルフ行った経験や興味はありますか？いつか三人で行ったら教えてください。
あ、はいはいはい。興味はあるよ。
うん。
興味はある。
あ、興味あるんだ。
うん。これ、あの、父が、ゴルフをちょこっとやってて、だからそんなんだから、あの、連れてってもらったことは何回かあるんですよ。ゴルフ場に。で、まあ、当時まあ、小学生だったから、もう真似事みたいなことしかできなかったけれども、でもやっぱり、その、あの、打ち付ける音とか気持ちよさはありますよね、ゴルフのね。
特にね、この、うん、ちゃんとジャストで当たった時の、マジでパチンっていうのがすごい気持ちいいのあるよね。
うんうん、あと、どうしても試したいことあるの。チャーシュー麺。実際にやってみたい。チャーシュー麺って、よく言われてるやつ。
確かに、リズム、
ね、よく言われてわかんない。もう今絶対言われてないと思うね。昭和の頃に言われてたやつね。チャーシューね。
どうも昭和から参りました。我々です。
あれをやりたい。う
ん、あれをやりたいのは勝手にして
くれ。あれをやりたいし、今令和で言うんだったらどんな呪文がいいかなって考えたい。
ああ。
それじゃあもうさ、考えてから言ったら。考えてから行って、で、チャーシュー麺と自分で考えた、
うん、
その3泊のワードで、どっちの方が良かったかを、か
ね、
ちゃんと検証してみたらいい、
ね。あ、いいね。
びっくりしたよ。もう、チャーシュー麺がやりたいって言うような人がいるとは思わなかったから。
なんでだよ。
さすが僕の予想外のところから展開してくる正友さんですけど。
まあそれはそれとしてゴルフは興味あるよ。
うんうんうん、平井さんはどうなんですか、ゴルフ経験
は。ゴルフ経験はね、もしくは興味。あのね、小さい頃に、まあ、おもちゃのゴルフのセット
をね。あったね。
うん。あの、プラスチックの。あれを買ってもらって、うん、めちゃめちゃ遊んでた。あの、うちの庭で。ちょうど確かね、プロゴルファー猿を、アニメ見てたのかな。
あ、確かに。僕らがちっちゃい頃だね。
再放送とかやってた頃だね。
うん。めちゃめちゃ憧れて、
あったね。
ワイは猿やっつって、こう、あの、インパクトをね、うん、こうすごい練習してた。
して、あの、うん、的にパッって言って、
そう。あの、旗落としね。
そうそうそう。
あれ、痺れたよね。そうそう。だから、なんか、こう、近所の、こう、うん、なんか植物植わってるのをね、こう引き抜いて。
引き抜くなよ、勝手に。
これがワイの、パッとやーっつって、やりたかった。あ、まあ、やろうとして。
自分で木で作るやつ、ね。
あ、そうそうそう。でもなんか、抜いても抜いても、あの、根っこしかないから。
そうそうだ。だし、今やったら完全にレギュレーション違反だからね。
やめてくれ。
あ、でもね、あの、小さい頃に、その、パッドパッドゴルフって、あの、パッドだけ、うん、で、あの、回る。
パターゴルフみたいな。
あ、そうそう、うん。あの、連れてってもらって。それは楽しかった思い出がある、ね、
うんうん。じゃあ、ぜひ二人で行ってくださいよ。
カセは興味ないの？
カセはもうね、日焼けをするから絶対やる。
ああ、そっか。
あんなに日焼けしに行くようなところないんだから。
確かにそうだ。
絶対行きません。二人で行ってね。
あ、じゃあ、ミンゴル三人でやろうよ。
あ、それはやりたい。
うん、ミンゴルはいつか三人でやってもいい。
やりたい、やりたい、やりたい。めちゃくちゃやりたい。
すごい不機嫌になるよ。
なんで？
いや、マジで心の動きが、マジで心の動きが、な繊細な、そのミスショットにつながるから。
影響しまくり。
あの、なんだっけな、あの、もう改善されたんですけれども、新しいみんなのゴルフで、うん、
ワールドね。
ちょっと、そう、ワールドで、ちょっとしたバグがあったんですよね。うん、それが、あの、何言ってもファーって言われるってやつ。うん、
それね、あの、もう、つい最近まで残ってたよ。
そうそうそうそう。
あと、あれもさ、だからさ、その、スチームと PS とスイッチで、うん、
ありますね。
で、うん、あの、少しずつ、あの、なんていうの、少しずつやってるから、はいはい、開発側が。だから、一部のハードで直ってるところが、他のハードで直ってなかったりするので、あの、いろいろあってね、うん、僕も最初、買ってやり始めた時に、ファーファーファーファー言うなファーって言ってフェアウェイですとかなるわけ。
乗ってるやんって
言
って
。うん何を言ってんのかなみたいになったけど、でも僕はそのなんか、ガヤガヤガヤガヤずっと言ってる、そのめちゃめちゃ感が楽しくて、
まあまあ確かに。
言ってるから、その、打つ瞬間とかもずっと煽ってくるの。まだとかつって。
あ、そうそうそうそう。
そうなの。
ミンゴル名物。
イライラすんなーって思いながら楽しんでますけどね。
キャディーさんがね、ずっとね、こう打つのをね、あの、待っててくれんだよね。うん、それをわざわざ全部言葉に出してくんだよね。まあでも今打とうと思ってたのってね。
そんな。せかされる。
はい、
うん。じゃあ続いてのメッセージは、うん、R ネームバンビさんからです。
ありがとうございます。
ワンサイズの皆様、こんにちは。
こんにち
は。
大好きな梨が美味しい季節到来に心を躍らせている今日この頃。
美味しいですね。
皆さんは秋の味覚を堪能されていますでしょうか、うん、
つい今しがた梨食べた、うん。
今回のテーマ、自己投資ですが、
はいはい、
過去にしていた自己投資は体験です。
うん。
高校を卒業する頃に、二十歳になる前にいろいろ経験した方がいいよな、と漠然と思った私は、うん、何かないかなと考えていました。ちょうどその頃、日本の都が奈良の平城京に移って1300年になるという記念の催し物があることを知りました。かの有名な千徳が誕生したイベントです。
懐かしい。はいはいはい、
私は奈良で育ったのですが、奈良県民たるもの、奈良のことを知らぬとは何事か、この機会を逃すべからず、と直感で思ったのです。そこから奈良にある大小様々な神社仏閣や古墳、遺跡を巡り、
いいです
ね、その足は京都にも伸び、母も巻き込んでたくさんの歴史的建造物を見て回りました、
うんうんうん、
そこから派生して歌舞伎や能などの伝統芸能を感激して日本の芸能文化にも触れました、
うんうんうん、
また母がシェイクスピアが好きだったので、うんうん、その舞台やミュージカルをはじめ オペラ、クラシックコンサートなども一緒に感激してました。
すごいね。
めちゃくちゃ芸術漬けだな。約2年ほど毎月のようにしていたのですが、私が上京するタイミングで足が遠のいてしまいました。結果的に当時得た知識はほぼ忘れていて、今に生きているものがあるのか、自己投資と言えるのか怪しいですが、なんとなく心が豊かになった気はしています。それに舞台やミュージカルを見ることは趣味として今でも続いていますし、神社仏閣も好きなので自己投資できていたと信じたいところです。
うん。いや、その通りですよ。経験しているからその後のフットワークの軽さにもつながってるでしょうしね。
うん。いいですね。知見というかね、いろんなものを知る、感じるためにいろんなところに出かけるとかね。いいね。特にもう本当に和洋問わず、いろんな芸術に触れまくった時期っていうのはね、
かけがえないですね。
そう、そうですね。知識として、うんうん、今覚えている、思い出せる、持っているかっていうのはもう置いといて、たくさんのものに触れたな、それこそこの心が、気持ちが豊かになったなっていう、その得たものが一番大きいとは思うよね。
うんうん、
素晴らしいな。続いて最後のメッセージは R ネームアンリさんからです。
ありがとうございます。
中澤さん、平井さん、粕谷さん、おはこんばんにちワン。
ワン。
今回のメールテーマですが、私が未来の自分に向けて投資していることは日焼け対策です。
ほうほう。
私は今20代後半なのですが、20代前半まで全く日焼け対策をしておらず、
うん、
学生時代に陸上部の練習で肌が真っ黒になっても特にケアなどをしていなかったのですが、
うん、
そのケアを怠った後遺症が今如実に現れているのか、以前友達に連れて行ってもらった美容、
ま
あ、あ、美容針、美容針とも読、なんか読めるって書いてあったけど、美容針、美容針の先生に、日焼け対策をしていないなんてありえない。シミの予備軍が、あ、アホほどあるから、今すぐ塗って、と叱られたことをきっかけに、秋冬でも日焼け止めは欠かさず塗り、
うん、
飲むタイプの日焼け止めだったり、日傘を常に所持したり、将来の肌のために日焼け対策に力を入れています。
はいはいはい。
ワンサイズの皆様はお肌がとても綺麗ですが、普段どんなスキンケアをされているか気になるので、よければ教えてください。
うんうん、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
日焼け対策といやね。
うん。
してんの？
僕は、でも日傘ぐらいかな。
日傘は大事。
あと、運転するときに、まあ、もう車の中に日焼け止め入れておいて、
うん、
運転する直前に塗ったりとかは、ちょっと腕だけね、うん。顔はね、顔はちょっと難しいんですけれども、
うん、
塗ればいい
のに。やっぱり高校ぐらいから、その日焼け止めの、塗るやつをね、買い始めたかな。
あ、そうなんだ、うん。
だから、その、高校時代、日焼け止めを塗ってるのが、まあ、男子で珍しかったらしくて。
まあね、僕らの学生時代とかはね、あんまり、あんまり、その、今ほどメジャーじゃなかったです
ね。メジャーじゃない、私、今ほど日差しもえぐくなかったからね。
いや、でも、本当にね、なんか、中学の頃は、まあ、野球部だったから、もう、日焼けもへったくれもなく、もうすんごい焼けてたんだけど、でもね、高校ぐらいからもう、行き帰り自転車通学で30分ぐらいだったりもするし、もうずっと日に
さら
されるね。そうそう、だからなんかね、いやこれは、まあ、塗っといた方がいいなって思ってずっと塗ってたんだけど、
うん、
でも最近は、
うん、
まあ、そこまでそのなんだろう、外で活動っていうのがそこそこないから、
うん、
まあ、それこそさっき中澤が言ったように 日傘、
うん、
で、まあ、外に結構長い間出るときぐらいに日焼け止め塗ってるかな。
うん、日傘が大事だよ。
日傘大事だね。だから、あとは、その日傘もさ、その曇っているときでも差すかどうかとかね。
ああ、そうね。
うん、基本は、まあ、曇ってたって日差しはあるわけだから、紫外線はあるわけだから、うん、本当は差した方がいいんだろうな、とかは思いながらも。
まあね、うん、曇っているときは日傘で防げるのと違う乱反射になっちゃうからね。だからちょっと日傘が、曇りの日は日傘がベストとは言い切れませんね。
あと、雪が降る。雪、スキー場とかね。
雪焼けね。
そうそう、うん。反射焼けとかね。あったりしますから。
でもそうだよね。その、まあ、 できるだけ若い頃から、そのスキンケアというかね、あんまり、だからダメージだから受けてるのが、
うん、
体がダメージを受けてるから、少なくともケアっていう意味で、その、ちゃんと回復をさせるように努力をしたりとか。
あと膜ですね。ベールを、ま、塗りにしても何にしても日焼け止めをね。
そうそうそう。だからそういうふうにね、対策をしてた方が、やっぱり後々いいと思うよ。
うんうん
うんこれはもうその美容とかっていうよりはなんか人の体としてやっぱダメージをそのまんまにしておくと後々影響出てきたりするから、
ね、蓄積ね
気づいた時からできるだけやり始めて
早い方がいい、
うんうんうん、で一生対策し続けるんですそれが現代の我々です、
うん、
で僕はねもうアルビノだっていうこともあってずっと言ってるけど基本的に外に出るときはもう長袖しか着ないぐらいやってますから、
うん、
もう短パンなんてここ20年ぐらい履いてないですよ
粕谷くんはどうしてもこのデバフが強く、
ね、デバフ
その日差しに対する、
うん、
デバフね
ダメージ量が上がるわけでさでもじゃあかといってそうじゃない人たちがダメージないかっつったら絶対そんなことないから
そうだよ
むしろ逆に見えづらいから、うん、じわじわじわじわ溜まり込んである時突然こうブワッて出るわけですから、
う
ん、そこはやっぱねずっと気をつけないといけないわけですよね、うん、生まれた時からですよそういう意味でも、
う
ん、
そう一生気をつけていこう、
うん、
だけど、
うん、
気をつけすぎて生きづらくなるのもあれだから
そこもね、
うん、本当に僕ですらその長袖を着ているからそんなに気にしないでいいやっていうことを選んでいるように、うん、なんか日傘をしているから日焼け止め塗るまででもないやとかまあいろいろその人なりのね対策の方法を選んでいったりするだろうから、うんうん、
心がね、うんうん、苦しくならないようにね
そうそう、
うん、なんでもそうですね
もう本当に生まれた時から日焼け対策を考えてきた私としてはね、
うん、
自分の方法でやっていきましょうって思います、
うん、
それではそろそろ始めていきましょう自分らしいプロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R 番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りくださいませ
次回の配信は10月11日土曜日です
はい
以上今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
東京俳優生活協同組合の声優中澤正智と
たくさんのメッセージありがとうちょっと時間読みで今回すげえ長くなったアルビノエンターテイナー笠谷浩二でしたそれではまた次回
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト
またお会いしましょう
明日も楽しんでね
いってらっしゃい騙せずに色あせて消えてく声やっと言えたことは好きでしたその一言だけでああ一人ぼっちになってから